声の広報国見7月号ナンバー588編集発行国見町役場郵便番号969-1792福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田21-7電話024-585-2111ファックス024-585-2181 E メール somu@town.kunimi.fukushima.jp URL www.town.kunimi.fukushima.jp/カバー今月の表紙は国見幼稚園の外遊びの様子です。撮影中に突然始まった鬼ごっこ、子供たちを追いかけると狭い遊具の中に逃げ込んでしまいました。こっちだよと笑顔で逃げ回る子供たち、撮影を忘れ必死で子供たちを追いかけました。カバーの写真説明。体を丸く折り曲げ、友達と足を絡ませるようにして遊具の中に隠れている子供たちの様子を捉えた写真です。カバーの写真終わり。7月号ナンバー588コンテンツ放課後塾春2ページ国見町消防団定期点検6ページ国見町国民健康保険税8ページ町の話題14ページコンテンツ終わり。新しい学びの形、放課後塾春の取り組み、国見型学びの形、国見町公営塾放課後塾春をご存知ですか？放課後塾春は、地域と子どもの未来を見張るかすをコンセプトに掲げ、昨年6月からスタートした国見町が運営する公営塾です。町内在住の小学5年生から中学3年生を対象に、学習サポート、テーマ授業、春プロジェクトの3つを軸とした取り組みを実施。学校の宿題が中心の個別学習から、高校受験を目標にした集団授業など、多種多様な学習サポートを行っています。スタッフや講師は、地域おこし協力隊のメンバーを中心に、子どもたちが意欲的に学習できる環境づくりを目指しています。子どもたちが自身の可能性を広げ、これからの社会を生き抜くスキルを身につけるための挑戦をする。未来を遠く見張るかすことができるよう、たくさんの願いが込められたこの場所で頑張る子どもたちの様子を紹介します。地域おこし協力隊のメンバーが、児童・生徒たちの学習をサポートしている様子を捉えた写真が6枚掲載されています。放課後塾春小学部。まずは学ぶ楽しさを実感する。学ぶことに興味を持って。この日は5年生と6年生の塾生11人が出席。30分間の個別学習では、全員が一言も話さず、集中して自主学習に取り組む姿が見られました。続いてのテーマ授業では、生物多様性を取り上げました。まずは、様々な生物を種類ごとにグループ分けし、植物を中心に学習が進みます。植物の構造、世界の面白い植物や危険な植物が紹介されると、子どもたちは興味を持った様子で、講師の説明に目を輝かせて聞き入っていました。写真が3枚掲載されています。写真1、放課後塾春の授業風景を捉えた写真です。写真2、個別学習タイム。 30分間集中して自主学習を行います。多くの子どもたちが宿題をしています。講師がわからないところをアドバイスしたり、友人と教え合って課題に取り組んでいます。説明。講師の先生に質問しているのでしょうか。女の子が先生と話している様子の写真です。写真3、計算コンテスト。100マス計算を毎回実施し、3分30秒以内の全問回答を目標にします。スピードと正確性を養い、ゲーム感覚で計算力が向上します。説明。問題に集中して取り組んでいる様子の子どもたちの写真です。写真終わり。春小学部塾生の声。もっとたくさんのことを知りたい。国見小学校6年、富野木の葉さん。先に通っていた友達から、楽しいから一緒に行こうと誘われて春に通うようになりました。先生たちがわかりやすく教えてくれるし、テーマ授業がクイズ形式なので、楽しく授業を受けることができます。いろいろなテーマ授業があるので、それぞれの授業をしっかりと学習して、もっと知識を深めたいと思います。富野木の葉さんの顔写真が掲載されています。放課後塾春中学部。高校受験を見据えた学習サポート。講師のきめ細やかなサポート。この日は中学3年生7人が出席。はじめに行われた数学の授業では、二次方程式を学習。因数分解を用いた解法を講師が丁寧に指導します。はじめは難しい顔をしていた生徒たちも、次第に解き方のコツをつかんだ様子で、出題された問題をスラスラと解いていました。その後も約1時間、生徒たちは集中して授業に臨み、二次方程式に対する理解を深めていました。続いての個別学習の時間も、生徒たちは集中力を切らすことなく、自分で決めた課題に黙々と取り組む姿が見られました。写真が3枚掲載されています。写真1。講師と生徒でしょうか、真剣な表情で問題に取り組んでいる様子を捉えた写真です。写真2、学習サポート。英語と数学を中心とした学習をサポート。中1、中2は集団授業と個別学習を組み合わせた定期テスト対策。中3は受験対策として、集団授業をメインに自主学習の時間を増やした春道場などを開設しています。説明。熱心に授業を受けている生徒と、ホワイトボードに板書し説明している講師の先生を捉えた写真です。写真3、個別学習。生徒たちは宿題などの課題に自主的に取り組みます。講師によるアドバイスのほか、友人と相談するなど集中して課題をこなします。説明。個別学習している生徒の様子を捉えた写真です。写真終わり。春中学部塾生の声。数学の苦手意識を克服したい。県北中学校3年、佐久間美咲さん。昨年、先生たちが中学校で塾の案内をしてくれたときに、とても楽しそうだなぁと感じました。自分も通ってみて学力を向上させたいと思ったのがきっかけです。先生たちは授業中にペンが止まっているとすぐに気づいて近くに来てくれて、丁寧にアドバイスをくれるのでとてもやる気が出ます。私は特に数学が苦手なので、わからないところや不安なところをしっかりと学習して高校受験に備えたいと思います。佐久間美咲さんの顔写真が掲載されています。放課後塾春小学部。対象、国見町の小学5年生から6年生。曜日、月、火、木、金曜日のいずれか1日を選択。時間、 15時10分から17時30分、15時40分から18時、16時から18時、小学校の下校時刻に合わせて開塾します。定員各曜日15人程度、場所、国見小学校体育館2階ミーティングルーム、月謝無料。放課後塾春、小学部の子どもたちが勉強している様子を捉えた写真が3枚掲載されています。放課後塾春、中学部。対象、国見町の中学1年生から3年生。曜日、中1、中2、火、水、金のいずれか1日を選択。中3、月、木のいずれか1日を選択。夏期講習以降は週2日。時間、夏時間19時30分から21時15分。冬時間18時45分から20時30分。中3、18時から21時15分。夏期講習以降。定員、各曜日30人程度。場所、コ・ラーニングスペース、あかり、2階、スタジオ。月謝、週1回通塾1500円、週2回通塾3000円。内訳、施設利用料プラス保険代プラス資料代。放課後塾春、中学部の生徒たちが勉強している様子を捉えた写真が2枚掲載されています。放課後塾春の皆さんから、町民の皆さんから、放課後塾春があってよかった、と思ってもらえるような塾を目指して運営に励んでいます。皆さんにお会いできること、スタッフ一同でお待ちしています。問い合わせ E メール houkagojuku.halu@gmail.com、 電話中学部 080-7236-6232、小学部 080-9151-6442、 14時から22時土日祝日年末年始を除く。放課後塾春 Facebook ノートを始めました。日頃の授業の様子やイベントについて発信しています。ぜひご覧ください。放課後塾春は随時新規入塾者を募集しています。ぜひお気軽にご相談ください。Facebook の QR コードとノートの QR コードが掲載されています。放課後塾春の皆さん、玉村優斗さん、田辺真奈恵さん、三好夏樹さん、塾長、大阪花子さん、和島葉月さん、5人の皆さんの集合写真が掲載されています。
令和4年度、国見町消防団定期点検。地域の安全を守るために。いつ発生するかわからない災害に、いち早く駆けつける地域に密着した消防団。昨年、今年と立て続けに発生した福島県沖地震のように、私たちの生活は常に災害と隣り合わせです。国見町消防団では、災害から町民の生命と財産を守るという崇高な使命感を持ち、日々の訓練に励んでいます。その成果を披露する町消防団定期点検が、6月19日、県北中学校校庭を会場に3年ぶりに開催されました。定期点検には、総勢約150人の団員が集結。今年度の各種表彰、伝達に続いて、通常点検、機械器具点検、小隊訓練、ポンプ走法、分裂更新などが行われ、団員一人一人が正確かつ機敏な動作で訓練の成果を披露しました。閉会式では佐藤博之団長が、より一層の予防消防を図るとともに、団員が一致団結して災害防止に努めていきます、と挨拶。団員は地域防災への誓いを新たにしました。3人の消防団員が真剣な表情で放水訓練をする様子を捉えた写真が掲載されています。 定期点検表彰等受賞者。継承略。福島県消防表彰。正金賞、佐藤義弘。永年金属賞、菊池修一。日本消防協会定例表彰。功績賞、高原正幸。成績賞、渡辺勝弘。金属賞、松浦雄一。福島県消防協会定例表彰。功績賞、野村真一、斉藤幸男。正金賞、後藤正則、鈴木秀夫、斉藤義弘、菊池智之。退職団員感謝状、高原正幸、鴨田翔一。消防協会伊達支部定例表彰。功績賞、菊池智之、佐久間博明。正金賞、後藤聡、近久俊之、菊池武弘、佐藤幸則、佐野勉、安藤義樹。国見町長消防団長表彰。退職団員感謝状、勤続15年以上、高原正幸、鴨田翔一、佐藤康弘、阿部富夫。国見町消防団長表彰、優良消防団員、勤続10年以上、玉手敦、赤間秀夫、斉藤達治、渡辺翔平、鈴木義勝、斉藤仁、菅野健一、渋谷正人、渡辺義則。団員たちの検閲や更新の様子を捉えた写真4枚と、受賞者代表謝辞を述べる玉手敦団員のキャプションのもと、表彰式の様子の写真が掲載されています。国見町国民健康保険。令和4年度の国民健康保険税率が変わりました。国民健康保険、国保は、病気や怪我をした際に安心して医療機関にかかることができるよう、加入者皆さんの国民健康保険税、国保税と国等の公費により成り立っている医療保障制度です。平成30年度より国民皆保険制度を堅持し、医療費増加のリスクを分散させるために、県が国保財政の主体となって運営しています。国見町の状況は、被保険者数と世帯数は、ともに人口減少や後期高齢者医療への移行により減少しています。被保険者数の状況は、65歳から74歳の割合が全体の約 60% を占めています。昨年度の医療費は約6億6000万円と前年に比べて減少しましたが、被保険者数が減っているため、一人当たりの医療費は大きくは減少していません。国保の支え手が減り、医療費が増加しているため、国保税を上げざるを得ない状況になっています。グラフ、被保険者数、世帯数の推移。説明、平成29年から令和3年までの被保険者数、世帯数の推移が複合グラフで示されています。被保険者数は棒グラフで、世帯数が折れ線グラフで示されています。グラフに示された数値を読みます。平成29年、被保険者数2514、世帯数1469。平成30年、被保険者数2429、世帯数1440。令和1年、被保険者数2308、世帯数1407。令和2年、被保険者数2252、世帯数1386。令和3年、被保険者数2194、世帯数1382。令和1年から令和3年にかけて、減少と赤矢印で示されています。グラフ、被保険者数、世帯数の推移、終わり。グラフ、医療費、保険給付費の推移、単位1000円。説明、平成29年から令和3年までの医療費、保険給付費の推移が棒グラフで示されています。グラフに示された数値を読みます。平成29年、7億5858万6000円。平成30年、 6億9197万円。令和1年7億214万7千円。令和2年7億4268万1千円。令和3年6億6439万3千円。グラフ、医療費、保険給付費の推移、終わり。国保税の決め方。国保財政運営の主体である県は、県全体の医療給付費分、医療分、後期高齢者支援分、支援金分、介護納付金分、介護分、として必要な金額を算出し、各市町村から被保険者数等に応じて納付金として集めます。町では県へ支払う納付金など、必要な歳出見込み額から国・県の交付金など歳入見込み額を差し引いた不足額を町が集める国保税総額とし、これを所得や世帯の人数に応じて割り振ることで各世帯の国保税を決定しました。図、国保税総額が三角形の図で示されています。三角形中央に国保税総額、頂点に医療給付費分、介護納付金分、後期高齢者支援金分と書かれています。図終わり。課税限度額を引き上げ。令和4年度から医療分と支援金分の課税限度額を国の法律改正に合わせて引き上げました。医療分63万円から65万円。支援金分19万円から20万円。介護分変更なし、17万円、合計102万円。令和4年度国保税率、医療分、支援金分、介護分、それぞれを順に読みます。医療分、医療給付費、医療にかかる費用の7割相当分に充てるもので、すべての加入者が負担します。所得割額 6.36%、均等割額2万5千円、平等割額2万400円、課税限度額、税額がこの金額を超える場合は、超えた金額については切り捨てられます。課税限度額65万円、支援金分、後期高齢者、75歳以上の人、の医療費の一部を支援するもので、すべての加入者が負担します。所得割額 2.46%、均等割額9700円、平等割額6600円、課税限度額20万円。介護分、介護保険に要する費用に充てるもので、40歳以上64歳までの加入者、介護保険の第2号被保険者のみが負担します。所得割額 2.41%、均等割額 11,600 円、平等割額 5,900 円、課税限度額17万円。国保税額計算のモデルケース。モデル1。世帯主45歳、年収400万円。妻、42歳、専業主婦、収入0円。子、18歳、収入0円。子、15歳、収入0円。令和4年税額45万6400円。令和3年税額48万3700円。増減27300円減。モデル2。世帯主、73歳。年金収入220万円。妻、71歳。年金収入120万円。令和4年税額10万7200円。令和3年税額10万6400円。増減800円増。モデル3。世帯主、50歳。年収120万円。単身世帯。令和4年税額6万4100円。令和3年税額6万8700円。増減4600円減。 未就学児の均等割額の軽減措置が始まります。令和4年度から未就学児、小学校入学前の子供一人当たりの国保税均等割額を2分の1に軽減します。低所得者の軽減に該当する場合は、軽減後の均等割額から2分の1に軽減します。なお、軽減を受けるための申請は不要です。10月末時点の未就学児の人数により軽減します。低所得者軽減割合ごとに、軽減前均等割額、軽減後均等割額を順に読みます。軽減なし、34,700円。17,350円、2割軽減、27,760円、13,880円、5割軽減、17,350円、8,675円、7割軽減、14,100円、5,205円。国保税を上げないためにできること。医療費の増加は国保税の引き上げにつながります。医療費を節約するためには、このことが有効です。健康診断を年に1回必ず受けて重症化予防。安心して相談できるかかりつけ医を持つ。同じ病気での重複受診はやめる。大病院へはかかりつけ医の紹介状をもらう。緊急でないときは夜間、休日の受診は控える。安価で同じ効能・効果のジェネリック、後発、医薬品を使う。お薬手帳は一人一冊、薬の重複をチェック。多剤服用は副作用の恐れも、薬剤師に相談を。問い合わせ、保健課国保係、電話 585-2785。 2022年4月1日から18歳で大人に、成年年齢引き下げで変わったこと、変わらないこと。成年年齢引き下げって？明治時代から約140年間、日本での成年年齢は20歳と定められていました。しかし、未来を担う若者の社会参加を促すため、選挙年齢や国民投票年齢を18歳に引き下げるなどの政策が進められてきました。こうした世の中の流れを受けて民法が改正され、2022年4月1日から成年年齢が18歳に変わりました。成年年齢引き下げで何が変わるの？未成年の場合は携帯電話を契約する、一人暮らしの部屋を借りる、クレジットカードを作る、ローンを組むといった時に親の同意が必要でした。しかし、成年に達すると、こうした契約が一人でできるようになります。また、親権に服さなくなるので、住む場所や進路などを自分の意思で決めることができます。一方、成年年齢が18歳になっても、飲酒や喫煙、競馬などの公営競技に関する年齢制限は、これまでと同様に20歳のままです。成年年齢引き下げによって起こるかもしれないトラブルは、成年年齢に達すると、親の同意がなくても自分の意思で様々な契約行為が行えます。契約に関する知識や社会経験が少ない若者を狙う悪質な事業者も存在します。民法では未成年者が保護者の同意を得ずに契約した場合には取り消すことができますが、成年年齢が引き下げられると、18歳から未成年者取消権は行使できなくなります。事例1、エステの無料体験。脱毛エステの無料体験があると言われて個室に連れて行かれた。今日限りの割引があるとかいろいろ言われ、断りきれなくて高額な契約をしてしまった。よく考えると支払いが難しい。困った。トラブル対策。無料などの言葉には警戒し、慎重に行動する。今日限り、あなただけ、などと契約をせかされても、その場で契約しない。エステなどの継続的なサービスは、法律で途中解約が認められているので、消費生活センターなどに相談する。事例2、マルチ商法。 先輩から簡単に儲かると誘われて、勧められるままに消費者金融で金を借りて販売組織に加入し、商品を大量に購入した。でも商品は売れないし、会員も勧誘できず儲からない。借金だけが残って困っている。トラブル対策。誰でも簡単に儲かるおいしい話はありえないことを頭に入れておく。友人や知人から怪しい誘いを受けたときは、断りにくい、嫌われたくないなどの気持ちを捨て、きっぱりと断る。仕事を始める前に大金を払う必要がある話は疑う。契約をするときはその場で決めないで、内容を確認、理解してから契約しましょう。また契約前に家族など信頼できる人に相談しましょう。トラブルに巻き込まれてしまったなど、契約のことで困ったことがあれば、消費生活センターへ相談してください。問い合わせ、福島県消費生活センター、電話 024-521-0999、消費者ホットライン、電話188、局番なし。国見町 LINE 公式アカウント、始まっています。友達急増中。あなたに合わせた役立つ情報をお届けします。国見町では幅広い世代へ情報を届けるため、コミュニケーションアプリ LINE の公式アカウントによる情報配信を今年の1月からスタートしています。町からのお知らせや防災情報、イベントや暮らしに役立つ情報が受信できます。10個のカテゴリー、種類、から必要な情報だけを選択し、受け取ることもできます。ぜひ友達登録をお願いします。友達登録されたスマートフォンの画面をアップで捉えた写真が掲載されています。問い合わせ、総務課秘書広報係、電話 585-2113。LINE アプリの友達追加から、右の二次元コードを読み取って登録。または LINE アプリの ID 検索で下記 ID を入力して登録。@KUNIMIMACHI。QR コードが掲載されています。興味のあるカテゴリを選ぶだけ。新型コロナウイルス情報、保健・福祉、妊娠・出産・子育て、教育・文化、障害学習、公民館、観光・イベント、消防・交通、農業、商工業、その他調整情報。スマートフォンの画面が示され、3つの操作手順が掲載されています。順に読みます。友達追加から QR コードをタップし、二次元コードを読み取る。追加をタップし、国見町を友達登録する。配信を希望する情報を選択する。操作手順終わり。
地域おこし協力隊活動日記、ボリューム22、アクティビティレポート、輪島葉月。子どもたちが感動する瞬間を作りたい。放課後塾春中学部スタッフの輪島葉月です。今回は放課後塾春に通う生徒が中心となって企画した国見謎解きウォークのイベント実施についてお伝えします。4月から準備を進めてきた国見謎解きウォークは雲一つない改正のもと、子どもから大人、そして町民の方、町外の方の総勢25人が参加し、無事に開催することができました。参加者からは、本気のやる気があれば熱意が伝わり人を動かし素晴らしい企画が実現することを改めて間近に体験できたなどの言葉をいただきました。企画した野村講師さんが持つ大好きな国見町の魅力を伝えたいという一つのエネルギーがこんなに多くの人たちを巻き込めるということを体現したイベントでした。何よりまずは自分たちが楽しむことで応援してくれる人が生まれ、 チャレンジの循環を生み出すことができるのではないかと、我々スタッフも考えています。今後も放課後塾春は、地域に開かれた塾として、町民・町外の方と一緒に活動をしていく予定です。皆様、引き続き応援のほどよろしくお願いします。輪島葉月さんの写真と、国見謎解きウォークの写真が2枚掲載されています。写真1、企画の中心となった野村浩志さん。写真2、謎解き完了のキャプションのもと参加者の集合写真です。写真終わり。イベントの詳細はぜひノートでご覧くださいのキャプションのもと QR コードが掲載されています。小さな天才たち、国見幼稚園年長組。写真説明。アジサイでしょうか、花の台紙に数字を貼り、針を取り付けた時計の作品が4枚掲載されています。園児の名前を順に読みます。坂井結菜、高橋修斗、菊池穂乃花、八島美優。写真終わり。
歴町散歩、千年の歴史を未来へ、ボリューム61。国見町は千年以上育まれてきた国見の歴史、伝統、文化をこれから100年後に伝えていくため、これらを生かした歴史町づくりを進めています。このコーナーでは町や地域が行っている取り組みについて毎月お伝えしています。企画調整課地域振興係、電話 585-2967、 厚かし歴史館、電話 585-4520、 厚かし山防類、国指定史跡の範囲が広がります。町では平成20年から厚かし山防類の発掘調査を行っています。調査により800年以上も前に作られた防類の範囲や深さ、高さ、構造などの謎を紐解くため、厚かし山防類調査整備指導委員会の専門家の皆さんの指導のもと、継続した調査を進めてきました。調査によって防類の遠谷崎地区、大木戸、阿座、遠谷崎寺内でも、遺構の範囲が確認できたことから、町では国や県と協議し、史跡の追加指定手続きを行ってきました。国の文化審議会で審議され、6月17日に文部科学大臣へ答申されました。今後、文化庁での手続きが進められ、正式に遠谷崎地区が国指定史跡となる見込みです。厚かし山防類を地域の誇りとして後世に伝えていくため、今後も史跡の保全や活用に努めていきます。遠谷崎地区の防類って何がすごいの？遠谷崎地区の防類の特徴は、もともとの地形を利用して防類が築かれているところです。遠谷崎地区は森山第二集会所近くに位置しています。丘陵と河川の間に防類が作られ、丘陵の傾斜や河川の湿地を利用し、敵の進行を阻もうとしたのではないかと考えられています。他の地区では2本の堀が、遠谷崎では1本に変化しており、防類の構造に変化が見られる地点となっています。今回指定する箇所は私有地となっています。立ち入りはご遠慮ください。遠谷崎地区、中央奥に見えるのが中土塁のキャプションのもとに、遠谷崎地区の防類の写真が掲載されています。インタビュー。厚かし山防類調査整備指導委員会、中村洋平さん。遠谷崎地区が新たに国指定になりました。 東谷崎地区は地形の関係で二重堀が一本になる貴重な地域です。ぜひ多くの方に見ていただきたいです。中村洋平さんの顔写真が掲載されています。歴町インフォメーション。国登録有形文化財旧小坂村産業組合石蔵について、3月に発生した福島県沖地震により被害を受けた国登録有形文化財旧小坂村産業組合石蔵について、復旧に向け様々な調査を進めてきましたが、損傷が大きくやむを得ず解体することとなりました。旧小坂村産業組合石蔵は、国見石を使った町内にある最大級の規模の石蔵で、当時の建築技術を知る上では大変貴重なものです。所有者である JA 福島未来、国や県とも協議を重ね、建物の存続に向けて検討してきましたが、度重なる地震の影響により維持が難しく、解体することとなりました。解体工事期間中は周辺の皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。問い合わせ、企画調整課地域振興係、電話 585-2967。旧小坂村産業組合石蔵の写真が掲載されています。町の話題7月号タウントピックス in 国見地域福祉の向上に貢献春の褒章で蘭寿褒章を受賞国見町民生児童委員協議会会長の山木忠一さんは令和4年春の褒章で蘭寿褒章を受賞しました山木さんは平成10年から24年の長きにわたり、民生・児童委員として地域福祉の向上に尽力。町・民生・児童委員協議会の会長や、県・民生・児童委員協議会の理事を務めるなど、社会福祉全般の向上に大きく貢献した功績が認められての受賞となりました。蘭寿褒章を受賞された山木忠一さんの写真が掲載されています。元気に遊ぶ子どもたちのために、朝日電子株式会社によるボランティア奉仕作業。伊達市に本社がある朝日電子株式会社は6月4日、社員のボランティア活動の一環として、藤田保育所と国見幼稚園の園庭や施設周辺の除草作業を行いました。参加した約110人の社員の皆さんは約2時間をかけて除草作業を実施。後日、隅々まできれいに除草された園庭では元気に遊ぶ園児たちの姿が見られました。朝日電子株式会社の皆さん、ありがとうございました。国見幼稚園で除草作業を行う社員の皆さんのキャプションのもとに、奉仕作業の様子の写真が掲載されています。花と一緒に思いやりの心を育てましょう。国見小学校で人権の花運動。国見小学校の整備委員の児童13名が6月16日、人権擁護委員の皆さんと人権の花運動に取り組みました。この運動の目的は、優しい気持ちを持って協力しながら花を育て、思いやりの心を育てること。児童らはマリーゴールドやサルビア、ベゴニアなど色とりどりの花苗をプランターへ丁寧に植えました。後日、育てた花を高齢者施設などへ寄贈する予定です。一つ一つ丁寧にみんなで協力して植えましたのキャプションのもと、整備委員の児童と人権擁護委員の皆さんの集合写真が掲載されています。今年も福島の桃を PR します。ミスピーチキャンペーンクルーが来庁。 2022ミスピーチキャンペーンクルーが6月20日、国見町役場を訪れ、キャンペーン活動開始の挨拶を行いました。ミスピーチの皆さんは、福島の美味しい桃はもちろん、魅力ある果物を全国に PR していきます、と意気込みを語り、引地誠町長は、これまでも町産農作物の PR に力を貸していただいた。今年も一緒に頑張りましょう、と激励しました。意気込みを語るミスピーチの皆さんの集合写真が掲載されています。彩り鮮やか、完熟ミニトマト。ミニトマトの収穫体験。指定障害福祉サービス事業所の利用者が6月15日に国見農業ビジネス訓練所でミニトマトの収穫体験を行いました。当日は20人が参加し、ビニールハウス内で真っ赤に熟したミニトマトを袋いっぱいに収穫。取り立てのミニトマトを味見した参加者からは、すごく甘い。こんなに真っ赤なミニトマトはお店でも見たことない、などの声が聞かれました。ビジネス訓練所所長から収穫方法を聞く参加者たちのキャプションのもと、収穫体験をしている様子の写真が掲載されています。認知症の理解を深めて、認知症カフェ、国見真ん中出前カフェがスタート。地域の方が気軽に参加できるよう、生き生きサロンで出前カフェがスタートしました。出前カフェでは、お茶を飲みながら気軽に認知症や介護の相談を専門スタッフへ相談できるほか、保健師による認知症のミニ講話や脳トレゲームなどが行われています。今年度は9月20日に山根地区、10月13日に藤田地区で開催予定。生き生きサロン参加者以外の方でも、その地区に在住の方であれば参加可能です。専門スタッフと認知症について語る参加者たちのキャプションのもと、出前カフェの様子の写真が掲載されています。町の農業を守るために、農業委員会が意見書を提出。国見町農業委員会渋谷福重会長は、農業用生産資材高騰等の対策を求める意見書と、豹被害の対策を求める意見書を引地誠町長へ提出しました。意見書は、新型コロナウイルス感染症やウクライナ情勢による肥料等の農業用生産資材の急騰と、6月上旬に町内で降った豹による農作物への被害対策を求めるため取りまとめたものです。引地誠町長へ意見書を手渡す渋谷会長と八島会長職務代理者の写真が掲載されています。町の復旧復興に役立てて、茂木町が国見町応援募金を寄付。災害時相互応援協定を締結している栃木県茂木町が、茂木町役場や道の駅茂木など町内4カ所で国見町応援募金を実施。小口達也茂木町長が集められた募金を引地誠町長へ手渡しました。茂木町は今年3月に発生した福島県沖地震の直後に、応援職員の派遣やブルーシートなどの緊急対応物資を提供。町の復旧復興に尽力していただきました。引地誠町長へ国見町応援募金を手渡す小口達也茂木町長の写真が掲載されています。